2013年もいよいよ最後の聖日になりました。まあ、本当にあっという間の1年であったと思います。それと同時に今年はまあいろいろな意味で私たちをですね取り巻くこの社会が大きく移り変わっていく、まあ、そんなそれをですね実感することの多い1年でもあったんではないかなと思います。今日はクリスマスのこの期間、アドベントからクリスマスの期間を過ぎて、再びマタイに戻ってきたわけでありますけれども、そのような大きな変化のあった一年を締めくくる箇所としては、誠にふさわしい箇所ではないかと思うわけです。なぜかと言いますと、今日の箇所は、嵐の中で信仰者はいかに生きるべきなのか。まあそういうことがテーマになっているからであります。です。私たちはですね、今日この箇所を通して、これから私たちを取り巻く環境がどのように移り変わるかわからない。嵐のようになるかもしれない。しかし、決して移り変わることのないお方を私たちは信じているんだ。そしてそれが一体どういう意味を持っているのか。そのことを今日ですね、ぜひご一緒に教えられ、また心にしっかりと留めてい、きたいと思います。早速、最初の箇所を見たいと思いますが、このような状況であったと聖書は書いております。23節からのところをもう一度見ますが、イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。まあ、こういう状況であります。で、今の箇所をですね、読むとすぐに目につくことでありますが、それはイエス様がまず最初に船にお乗りになっているということです。イエス様はですね、こうスタスタと乗り込んで、まあ、マルコなんか言いますともうすでに乗っている状況が、ちょっと微妙にですね、状況が違うんですけれども、しかしいずれにしてもですね、イエス様が最初に船に乗っているということです。実はですね、前回見たですね、この箇所、ちょっと前のところを見ると、18節を見ると、もともとはですね、イエス様が向こう岸に渡ろう、向こう岸に行くための準備をしなさいと言って船を出すようにって命じているんですよね。で、その後ですね、こう立法学者とか弟子が来てなんだかんだという話が続くんですが、しかしもともとは船旅をしようというところにですね、ごそごそしているところに二人の人がやってきたという、そしてまた船旅に戻ってきたというなところなんですね。ですから、この船旅っていうのはですね、ちょっと、なんていうんですか、気晴らしにイエス様行きましょうよって弟子たちがですね、誘ったとかそういう話ではなくて、イエス様の意志で始まった旅なんであります。これは大事なことであります。なぜかといえばですね、そういう旅なのにも関わるですよ。嵐が起こるんであります。今日ですね、私たちが最初に注目したいことはこのことであります。私たちは信仰を持ってイエス様の後にですね、従っていく。で、そうなるとですね、もう順風満帆で、もう何のトラブルもない。まあ少なくとも大きいのはなくて、小さいのあるかもしれないけどですね、もう、なんていうんですか、平和にですね、平穏無事に、とにかく1から10まで、全うしていけるんじゃないかって、そういうふうに考えがちであります。いや、私たちの中でですね、現実でどうであるかともかくそうあってほしいというですね、この願いがありますよね。しかし、この箇所が示していることは、実は、そうではない、ということですね。イエス様が行こうって言って始まった旅ですよ。それなのに、問題が起こった、っていうふうに見えるわけです。こういうことがですね、私たちの信仰生活に起こるんだということです。イエス様がですね、導いてくださって、イエス様がですね、始めなさいって言ったから始めた。にもかかわらず、こういう問題が起こる。 それは時にしかもですね、今日の箇所のような命の危険までですね、感じるような、そういうこともあり得るっていうことですね。イエス様信じて従って歩んできたのに、なんでこんなことが起こるんだ。忠実に歩んできた私に対するこの仕打ちは一体何なんだ。そうつぶやきたくなるですね。そういう瞬間かもしれません。しかしこのことはですね、裏を返しますとですね、私たちがイエス、私たちの中にですね、イエス様に従って生きるってのは一体どういうことなのかっていう何か常識めいたものがありますよね。でもそれを根本から変えなくちゃいけないんだ。そういうことをですね、私たち訴えているように思うんですね。イエス様に従っていくということはですね、実際にある種の犠牲を伴うということでもあるんだということです。で、そういうですね、試練や困難を経験したときに、イエス様に言う通りにしてきたのに、なんでこんなことが起こるんだって、もし思って、もしつぶやいて、もしですね、本当にぐずぐずとこう、なんていうんですか、こう、低くですね、落ち込んでいくモードに入っていくとするとですよ。私たちはまさしくこの箇所で弟子たちがしていることをそのまんま舐めるようにですね、同じことをするということになるわけですね。で、私たちが今日ですね、学びたいことは、そうならないために何が大事なのかということです。そのことをですね、今日の箇所から学び取りたいのであります。で、そのためにならないためにですね、何が一番大事だということはですね、もちろん言うまでもなく、イエス様がどうしているかっていうことをですね、こういうピンチの中でイエス様はどうしたのかっていう、イエス様にフォーカスするということなんですね。イエス様はですね、こういう態度を取りました。24節。の後半ですが、ところが、イエスは眠っておられた。解決はイエスにあると言いながら。しかし、イエス様はですね、じゃあイエスを見ようか。ああって言ってですね。奇妙な光景ですよね、皆さん。これほどですね、奇妙な光景っていうのは聖書の中でもそうないんじゃないかと思うくらいであります。こんなですね、もう揺れ動くようなですね、もう、なんていうんですか、プロの漁師が命の危険を感じるようなですね、状況ですよ。そういう状況でイエス様はなぜ眠っていることができるのかということです。まあ確かに聖書の中を見るとですね、嵐の中で眠っていたのはイエス様だけじゃないじゃないですか。まあ確かにそういう面もあります。例えばヨナですね、タルシシュに行くですね、逃げていく船にですね、大きな船。そので船底に降りていって、そこですね、泥のように眠って、もう、荷物もですね、捨て始めるようなですね、嵐の中で泥のように眠っています。しかし、ヨナは疲れ果てていた。またですね、大きな船の、しかもですね、頑丈な船底って一番頑丈なところですよね。でそこにですね、下っていったから、もう安心だと思って眠ったのであります。イエス様の場合は、もちろんですね、お疲れもあったと思います。しかしですね、ヨナのように船を信頼して眠っていたというわけではない。5、6人もですね、入ったらですね、もういっぱいになるようなですね、数メートル足らずのですね、小舟であります。ですから船がもう頑丈だから大丈夫だからと思って寝ていたんではない。イエス様は、父なる神様を全面的に信頼していたので、眠り続けることができた。神様はいついかなる状況であろうとも、必ず私をお守りくださるという、揺るぐことのない信頼をイエス様は、うちに持っておられたのであります。で、私たちが自分のものとするべきことは、まあ、イエス様は眠っておられるイエス様を見るときに、イエス様はですね、私たちもですね、眠った真似をしなさいって言ってるんじゃないですか。イエス様のうちにあるですね、その信頼を受け取る。それが目標であります。で、弟子たちはですね、そのことをですね、学び取るべきでありましたが、弟子たちが実際にしたことはですね、そのこととはですね、反対のことですよね。まあ、すでに短い箇所ですから、もうすぐにわかる、見たところでありますが、25節の前半ですが、弟子たちはイエスの元に来て、イエスを起こしていった。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていった。弟子たちの心にですね、この時一体何が浮かんでいたでしょうか。まず私がですね、第一にですね、彼らの心に浮かんでいたのはですね、多分、イエス様の眠っている姿を見てですね、私とは違う。深いですね、断絶ですね。 断絶を感じたんだと思います。まあ、言葉を変えれば失望したんですね。大暴風の中で眠っているイエス様の姿を見て、弟子たちは深く失望しました。というのはですね、私のことを理解してくれていないということですよね。一番大事な時なのに一緒に苦しんでくれないで寝てるじゃないか。全然私のことなんか分かってもくれていないっていうことですよね。人間というものは、得体の知れない超越したですね、こうなんていうか現象とかですね、試練というものを見るときですね、もう疑いにいっぱいになってしまったり、もう恐怖に囚われてしまったりしますね。で、その背後になるのはですね、断絶の恐怖であります。切られる。何も私に共感していない。それがですね、弟子たちをですね、この揺り動かしてですね、無理やり自分と同じフィールドに来させて、とにかくここにですね、同じ共感をしてくれないと困るんですよ、イエス様というわけでしょうか。これがまず一点ですよね。二番目のことはですね、パニックに陥っているということですね。恐怖からパニックを起こした。大きな災害や戦争が起こった時に人々はパニック状態になるということはよく知られている。あのですね、震災の時も小さなパニックというようなものがあちこちで起こり、遅延メールがですね、あちこちでですね、根拠の知れないですね、メールが出回って皆さんのところにも何通も来たんじゃないかと思いますね。でも普段だったらこんなメールを捨てるようなのですね、拡散希望って書いてあるとすぐに善意でですね、こう送ってしまう。普通はしないことをしてしまうわけであります。で、私たちはですね、しかしぜひ覚えておきたい。パニックになった時にですね、そのパニックから人がいかなる形であれ理解を受けるということは、ごめんなさい、利益を受けるということは絶対にないんだということを覚えておきたい。パニックになるともう視野をですね、一つのことにですね、縛られて小さく小さくなっていきます。そして理性的な考えというのはポーンと吹っ飛んでしまって、普段なら絶対しないような理不尽極まるですね、行動に人々をこう駆り立ててですね、これしかない、これしかないと言って追い立てていく。弟子たちはまさにそうですね。パニックに陥って恐怖に捉えた弟子たちはですね、一体どうしてイエス様こんな平安でいられるんだろうって考えなかったですよ。それ知りたい。イエス様教えてくださいって言って起こしたんかというとそうじゃないですよね。本当の解決はそこにあるんです。イエス様なんであなたはそんな平安でいられるんですか？教えてください。そこに解決がある。でもそれを求めようとはしないで、とにかくこの前の危機を何とかしてください、イエス様。この恐ろしい体験を何とかしてください、イエス様。って言ってですね、イエス様こうですね、揺り動かして。もうとにかくそれが今一番重要なことなんですからって言ってですね、それだけを願うようになって、パニックになるとですね、本当にそういう心が失われてしまうわけですね。本来弟子たちがすべきことはですね、驚くようなイエス様の姿を見ていてですね、なんだこの人って言うんじゃなくて、なぜイエス様はこんな状況でこんな平安を保てるんだろうか。これを私のものとしたい。そう考えることが弟子たちに一番必要だった。しかし、パニックになった時にそれは全く頭の中から飛んでしまったわけであります。私たちの周りにですね、問題が起こった時もですね、こういうことに陥らないように、ぜひ気をつけていきたい。で、弟子たちはですね、本当にこのイエス様はなぜ、これだけ平安なのかって考えようとはしなかったんですね。で、イエス様をこう揺り動かして起こして、で、何と言ったかですね、こう言ったんですね。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。主よ、助けてくださいと弟子たちは言いました。この助けるという言葉、救うという言葉なんです。救い主という言葉とですね、同じその語源の言葉であります。ですから、文語訳って古い聖書を見ると、ここは何と書いてあるかというと、主よ、助けたまえっていうですね、書いて、あ、ごめんなさい、主を救いたまえって書いてあるんですね。主を救いたまえ。ですから弟子たちはですね、イエス様なら何とかしてください。イエス様ならこの窮地から救ってくれるとは思ってるんですよ。それぐらいの信仰はあるんですね。ただですね、イエス様を批判したりですね、不平不満を爆発させてですね、いるっていうわけじゃないです。それぐらいの信仰はあるんです。でもですね、その一方でですよ、弟子たちのですね、次のことを見ると、深い不安が感じられます。私たちは溺れそうです、とこう言うんですね。 で、溺れるっていうと確か大したことないように感じるんですけどですね、原文を見ると溺れるっていう動詞の言葉は使われてないんですね。むしろですね、使われている言葉はですね、滅びるとか、あるいはイエス様をですね、死刑にしようせよ、死刑にするとかですね、せよとかですね、そういう死刑にするっていうのは、そんな言葉はですね、使われているわけですよ、皆さん。ですからですね、この先ほど言った文語訳ではですね、どう訳されているかってですね、主よ、救いたまえ、我らは滅び、我らは滅ぶ、ってこう言ってるんですね。単にですね、溺れて、あおよくば死んでしまうかもしれないんです、イエス様って言ってんじゃないです。このままでは確実に死ぬ、滅びてしまう。切羽詰まったですね、もう子供のような恐怖感であります。それはたかもですね、暗い道でお父さんが一緒にいてくれれば絶対安全だとしがみついていたのに、恐ろしい目に遭ってしまった。なんでお父さん、なんでお父さん、なんでお父さんって言ってですね、そういうふうに子供がお父さんに言っているような言葉にも似ているようなですね、もうこのままじゃ死んじゃうよ、死んじゃうよ、死んじゃうよ。弟子たちは、試練はどんなものであれ、あるべきではない。ないんだ。まして、イエス様が共におられるときには試練なんてあるはずがないし、あるべきじゃないってそう思ってましたよね。確かに私たちもそう思ってるんじゃないでしょうか。皆さんがですね、まあ、古い時代の中世のですね、王様のですね、付き人としてですね、王様に仕えていた人だといたしましょう。私。で、王様がですね、おられるところにですね、付き人として仕えるときですね、もう、王様がここにいるんですから、一番そこ安全なはずですよね。その国の一番最強のですね、このエレン隊というかですね、もう最強の軍隊がですね、王様を取り囲んで守ってるんですから、王様のそばにいるということは国中で一番安全確実な場所なのはずなんです。弟子たちもそう思っていました。ところが、このイエス様と一緒にいるのに、なんと、この俺は自分、世界で一番危険な思いをしているじゃないか。一体これどういうことなのか。え？もしかすると、イエス様？自分が規定しているような偉大な預言者じゃない？もしかして。王様なんかじゃないんじゃない？もしかしてこの人、ただのおっさんなんじゃないだろうか？ただの人なんじゃないだろうか？そんな疑いがですね、こう入ってきたってことです。弟子たちの心の中瞬時にブワーッとこう出てきて。で、このですね、弟子たちの姿を見て、いやもう無理もないんじゃないですか？仕方ないです。誰だってこうなりますよ。ってですね、感じるかもしれませんが、確かに私たちもこういう状況に陥ったら、プロの漁師でさえですね、滅び、我ら滅ぶっていうようなですね、のが来てんですから。当然じゃないですかって思うんです。でもですね、重要なことは、それに対してイエス様はどういうリアクションしているかってことです。うん、そうだね、大変だね、いいよって言ったかっていうとそうじゃないんですよね。明らかにイエス様はですね、そういうようなリアクションはあるべきでない。願うようなあり方とは違うんだっていうことははっきり言うわけですよね。26節ご覧ください。イエス様は言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。なぜ怖がるのかって。いや、なぜ怖がるって、わかるってるじゃないですかって、もうこう思いますけれども、でもイエス様はですね、そもそも、怖がるっていう、この状況で怖がるっていう選択自体、そういう行為自体が、あり得ない反応ですよって、はっきり言っているっていうことです。さらに弟子たちをですね、ちょっともうちょっと強いですよね、責めるようにして、信仰の薄い者たちだ、とこう言われるんですね。私はですね、この信仰の薄いものっていうのはよくわからなかった時がありました。なんかこうね、こう醤油で、薄口醤油と濃い口醤油ってありますよね。なんかこう、信仰の薄い、信仰の濃いって、ん？って思いましたね。何を言ってるんだろうかと。ここは原文を見ますとですね、小さな信仰のものって訳されてるんですね。英語の聖書なんか見ますとですね、Oh, you little faith って言ってます。Oh, you little faith. ああ、あなた小さな信仰のものよって言うんですね。イエス、確かに弟子たちはですね、イエス様に、あ、主よ、救いたまえって言うんですね。必死で助けを求める。これで信仰じゃないですか。信頼してるじゃないですか。でも皆さん、彼らはですね、溺れるものは藁も掴むとか、あるいはですね、困った時の神頼み的な要素がですね、彼らの心の中多いですよね。 で、もっとですね、彼の心の中をですね、もっとこう、よく覗いてみるとどうなっているかっていうですね、イエス様に対する信頼と、現状や対するですね、不安や恐怖ってどちらが大きいかっていうとですね、もう圧倒的にこう、イエス様に対する信頼よりも、この現実の不安の方がべーっと大きくなって、こう、うわまーって襲いかかってですね、もうそれこそ9対1ぐらいの確率、割合でこう、ブーとですね、覆い尽くされて、もうイエス様に対する信頼も空前の灯火で、不安や恐れブワーッと出てきて、もう圧倒されてですね、小さく小さく縮こまって、信仰がぎゅっと圧縮、まあ布団圧縮パックみたいなのありますけどね、10分の1ぐらいの体積になる。もうそれじゃないですけど、本当にその本来の信仰のあり方、ぎゅーっと小さくして、不安がですね、襲いかかってくるような、そんな状態であります。イエス様は彼のですね、心の中をご覧になって、信仰の、小さな信仰のものよって言われたんですね。それを裏返すとどういうことかというと、イエス様は、あなたたち、私の弟子だっていうのなら、本来は、1対9の割合で、信頼が不安を圧倒するようなものであってほしいんだってことですよね。そのように生き方をするべきだってイエス様お考えだということなんです。ですから皆さん信仰に生きるってそんなですね難しいことではない。つまるところイエス様に対する信頼がですね、現状に対する不安や恐怖ということをですね、いついかなる時どんな状況にあっても圧倒的にイエス様に対する信頼がですね、この不安や恐れというものを圧倒的に上回っている、そういういついかなる時もそういう状態にあるというそんな生き方をしていくということなんですよ。それが信仰だっていうことなんですね。信仰っていうのはですね、50-50 ってのはありえないんですよ。信仰と不安とが 50%、50% で私の中で戦っているっていうことはありえないんです。それはもうですね、皆さん、不安に圧倒されているということです。人間っていうのはですね、信仰がですね、不安を圧倒している状態なのか、あるいは不安が信仰を圧倒している状態なのか、二つに一つしかないんですよ。で、これを言葉を変えてみますと、信仰を持って生きるってことはですね、不安に心をですね、占領されるって道を選ばないで、イエス様を選ぶっていう選択の問題でもあるんです。選択ってことですよ。私たちはですね、試練に直面したときに、実はですね、この二者択一を求められるのであります。つまり、あなたは、不安という神様を選びますか？それともイエス様を選びますか？どっちですか？そういう選択はですね、私たちに突きつけられているのであります。え、感情なんだから不安って感情なんだからね、何もしなくたって勝手に湧いてくるからそんな選択とかいう問題じゃないんじゃないですかって私たちは思っちゃうんですよね。で、皆さん、信仰を持って生きるってことは感情に支配されないで生きられるようになるってことなんですよね。イエス様を信頼するっていうことは、それができるようになるっていうことであります。で、実はこれは選択の問題なんていうことをぜひ気づいていただきたい。不安という神にですね、私の心を牛耳らせはしない。イエス様に支配していただくって選択するんですよ。決めるんですよ、心で。その時にですね、不安はですね、消え去っていくわけであります。イエス様を信じるっていうことはですね、状況以下に関わらず私は不安のという名前の神様じゃなくてイエス様という神様を選ぶんだって決めるってことなんです。その今日ですね、決めた時に勝利が来ます。決めた時に不安が戻ってきて、平安が戻ってきて不安は逃げ去っていくのであります。パウロという人がある時ですね、本当にこのように自分の信仰を告白して言った言葉がありますね。ピリピ人の手紙の4章というところですね。ちょっと一箇所開けてみたいのですけれども、ピリピ人の手紙の4章の12節をちょっと開けていただけますでしょうか。第3版の方は387ページ。第2版の方は355ページであります。ピリピ人の手紙の4章の12節。11節から読ませていただきます。 フィリピ4章11節、乏しいからこういうのでありません。私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。これ、どんなことでもできるのですというところに注目してください。不安をコントロールできない感情なんだからって言ってますか？そうじゃないですよね。私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるんだ。不安に圧倒されない生き方だってできるんだ。そう信じるっていうことであります。で、その選択をしていくっていうことであります。それが私たちに求められているっていうことであります。で、弟子たちにですね、この船の中の弟子たちに求められたのは、そういう信仰の選択をするっていうことだったんでありますね。私を強くしてくださることに、方によって、どんな決断も、どんなですね、この不安に対する圧倒的な勝利もできるんだ。そう選んで、イエス様を選ぶならばそうできるんだ。そういう生き方をしていくということなんですね。イエス様は、私たちは心をご覧になって、もう不安にですね、圧倒されてしまって、信仰がもうですね、縮こまってですね、もうダメだよ。こんな大きなですね、不安にも勝てないよって縮こまってですね、なっている状況を見て、小さな信仰の者たちよ、と言われたんですね。で、それと同時に、このイエス様の小さな信仰の者よ、と言われたこの言葉にはですね、もう一つ違う側面から言ったんじゃないかな、っていうこともあるんですね。それは何かというと、目に見える解決だけをですね、求めようとする信仰の姿勢ですよね。で、そのことをですね、イエス様は問題視されたんじゃないかということです。つまりですね、弟子たちはこう考えた。イエス様を起こして、イエス様はこんな状況なんですって、まずブリーフィングね、状況を伝えて、そして、イエス様に立ち上がっていただいて、イエス様にことを行っていただいて、そうじゃないと救いっていうのは来ないんだと思ってたわけですよ、皆さん。言葉を変えてみますとですね、弟子たちはですね、明らかに、イエス様が一緒にいてくれれば大丈夫だって思ってないんです。イエス様は一緒にいるだけじゃ不十分だって考えてたってことですね。それが起こしてですね、っていう動作の中に現れていますよね。イエス様は一緒にいてくれるだけじゃダメなんだ。役に立たないと思ってるってことですよ。共に、これは何を見せるかというと、共におられるイエス様そのお方自身よりもですね、イエス様が何かしてくれることにですね、が大事だっていう、そういう信仰のあり方になってるんですね。そこに心がバーッといってるわけです。イエスが臨在しておられるということよりも、イエスの行動が大事だ。何をしてるか、来れるかがですね、重要なんだ。そういう信仰になってるんです。そういう信仰を見てですね、イエス様は、小さな信仰の者たちよって言われた面もあるんじゃないかと思うんですね。実は私たちはこれはイエス様との関係だけにとどまらないで、あらゆるですね、他者との関係において、こういうですね、ふうに考えるような傾向を持っております。例えば、夫婦関係においても、お互いがですね、パートナーに対して、相手がですね、自分にしてくれることが第一の関心になっていった途端にですね、そして相手ととに私は人格的に交わりを持ちたい、それが喜びであり、感謝であり、恵みなんだっていうところから離れてですね、相手が自分に何をしてくれるか、どんなメリットをもたらしてくれるか、そういうふうに考え出した途端にですね、夫婦関係は危機に陥りますね。あれもしてくれないじゃないか。こんなに一生懸命家事、掃除、洗濯もやって仕事までしてるのに、何も夫はもう評価の言葉一つも言ってくれない。まあこれはですね、夫を弁護するために言ってるんじゃなくて、そうですね、本当に評価の言葉をかけるべきでありますが、しかしもし、あ、こんなにやってるのに何もしてくれない。相手が自分に何をしてくれるかっていうところにですね、フォーカスが当たっていくと不満ばかりが募っていきます。で、夫婦関係を実りもあるものにする秘訣というのは、相手の人格、存在そのものを愛する。共生ですよね。共に生きること自体が私にとって喜びである。この人と添い遂げる。この人と共に歩むということ自体が私にとって喜びなんだ。そこに喜びを見出せるかどうか。それに夫婦関係の祝福がかかっている。とで皆さん、このことはですね、夫婦関係だけではなくて、教会との関係でも言えますね。皆さん。教会は私に何をしてくれるだろうか。兄弟姉妹は自分をどう評価してくれるだろうか。 まあ、そういうことが関心のですね、中心を占めるようになるとですね、その人のと教会との夫婦関係っていうのはですね、ちょっと危機に陥ってきますよね。そうではない。私は教会に連なっている。キリストの体なる教会の一部として主を愛し、互いを愛し、また愛されている。共に生きるその交わりそのものが、この森の中で共に生きていく、その交わりそのものは恵みであり、私の喜びであり、感謝なんだ。そう思えるかどうか、それが私たちの教会生活をですね、決定することになるだろう、ということですよね。で、これらですね、すべての関係のですね、土台にあるのがイエス様との関係であります。私にとってイエス様が共にいてくださるという、それだけでただ十分なのです。そう思えるかどうか、それが私たちの夫婦関係、また私たちの教会生活、また私たちの他者との関係を決めるですね、分水嶺になるでありましょう。ですから、小さな信仰のものよという呼びかけを受けたとき、これは私たちへの言葉でもあるんだと、ぜひですね、しっかりとそれを受け止めたいものであります。で、そのようにしてイエス様は、弟子たちの信仰の姿勢をお責めになった。これはあるべき信仰のあり方ではない。はっきりイエス様は言ってます。でもイエス様はですね、それで、ああ、もうあなたしね、小さな信仰はまだもうちょっと大きくなってから聞いてやるから、ちょっと出直してきなさいって言ったかというとそうじゃないですよね。イエス様はそんな小さな信仰なんだけれども、弟子たちが求めたことをちゃんと受け入れてくださっているんです。で、それだけじゃない。イエス様はご自分の栄光の表される機会としてこれを用いてさえくださるのですね。それが26節の後半。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると大なぎになった。叱りつけるっていうのはですね、悪霊に疲れた人からですね、悪霊をこう追い出すときにですね、よく使われる言葉であります。それは何を意味しているかというと、今回の嵐の背後にはですね、悪霊的な働きがあったということですね。イエス様はそれを知ってたんです。ですから、まあ平安でいられたということもありますよね。ご自分が悪霊に対する圧倒的な勝利を持っておられるということを知っていますから、恐れることはないって分かっていました。まあそれに対しても驚かせるのは、あれだけですね、プロの漁師がもう右往左往してですね、子供のように叫ぶような、この大嵐がですね、瞬時にですよ。徐々にですね、1時間、2時間かけて収まってきたかなって言って、もういいだろうって言うんじゃないんです。瞬時に大なぎになったんですよ。しかもですね、ただ収まったんじゃないですね。この大なぎっていうのはわざわざ大ってですね、メガっていう言葉ですね。メガなんとかって、メガトン級のなんとか、メガっていう言葉ですね。大きなですね、メガ、なぎ。ですよね。ただのなぎじゃないです。メガなぎ。メガ風がですね、メガなぎにですね、映ったっていうことなんです。そういうことです。はっきりと強調して書いてあります。普段でもありえないぐらいですね、鏡のような静かなですね、波になったということです。イエス様の権威の確かさっていうのはこういうもんなんだっていうことをですね、如実に物語る言葉であります。皆さん、私たちが信じているイエス様は、こういうお方なんだ。今日ですね、現実に、リアルに受け止めていらっしゃるでしょうか。弟子たちはまだそれを受け取ってはいない。それで、こういう言葉をですね、言うわけです。27節。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。一体この方はどういう方なんだろうって言い方です。要するに、この人、どういう類の存在なんだっていう意味ですよね。どういう種のっていうかね、どんな類の、どんなカテゴリーの人なんだっていうことですね。明らかに普通の人間の範疇を超えた権威をですね、うちに宿している存在がですね、目の前にこうやってきて、その事実に弟子たちはですね、狼狽して驚愕しているのであります。初めて弟子たちはここですね、イエス様はそういうお方として見たようですね。考えてみると、イエス様はしかしですね、これが奇跡をした初めてじゃないんですよ。このすぐ直前にはですね、あのサラートに侵された、もう不治の病で、日本でさえですね、この数50年前まで不治の病と言われていたですね、あの病を瞬時に癒してですね、元通りにしたですね、それを見てるんですよ、弟子たちは。あるいはまたその後に100人対象の弟子がですね、遠くにいながらですね、もう癒してあげようって言われた時に、その遠くにいる人が癒された。 あるいはまたペテロの家に来たとき、イエス様は手をですね、取っただけですね、シュートミはですね、熱病が瞬時にですよ、何度あったかわからない、39度か40度かわからない、瞬時に癒した、それを見てるんです。ですから、曇りのない目でそれを見たらですね、もうこの奇跡をだけでもすでにですね、この方は一体どういう方なんだろうかって思ったっておかしくないです。そう考えるべき材料は揃っている。でも弟子たちはこの嵐のガリラ湖を経験して初めてぞーっとし、イエス様はそういう対象と言って、この人はどういうカテゴリーの人間なんだ。なぜか。それは自然現象というものがそれほど人間を超越しているかに見えるからではないでしょうか。見た目でわかりやすいのです。未だかつて私たちの経験の中で、今、一人としてですね、風の方向を私は変えることができますっていう人を聞いたこともありません。高い波を瞬時に収めたという人も聞いたこともありません。3.11 を経験した私たちはですね、自然の力にはもう人間は何をしても無力だっていうことをですね、もう思い知っております。どんなにですね、最高のですね、知恵を使っても私たちは無力なんだってことを思い知っております。で、それはですね、ガリラ湖のですね、で働いていた漁師である弟子たちも同じですよね。ところがイエス様はですね、私たちの逆立ちでも手に届かないにあるようなものに対する支配をですね、明確に持っているじゃないか。何なんだ、これは。だから初めて驚いたんですね。で、しかしですね、これを裏を返せばどういうことかっていうとですね、私たち人間はですね、自然現象以外のものはですね、なんとなく支配しているように思い込んでいるってことじゃないでしょうか。自分の支配権のですね、範疇に、外にあるですね、ごく少ないところ、それをイエス様はですね、デモンストレーションしたんで、ビビったっていうですね、そういう話に感じられますね。これは罠だと思います。先週もお話しいたしましたが、私たちはですね、実はどういうものかといえば、ごく小さな頭の中の血管一本が、ほんの少し詰まっただけで、あるいはまたそれがほんの少し破けて、出血しただけで、命を失うようなものであります。私のいとこが命を失った、それで命を失った、若くして命を失った話はいたしました。まあ、それだけではないな、と思ったんですね。11月の終わり頃から12月頃にかけて私は毎週のようにマスクをしてですね、あの人いつになったら治るんだろうと皆さん思われたと思います。厄介な風邪でした。血液を取ってもらって病院ですね、そのサンプルをです、結果を見てお医者さん、これはですね、何々という細菌の働きによるものですよっておっしゃるんですね。細菌っていうのはですね、髪の毛の数十分の一のぐらいの大きさしかないそうですね。多くの風邪はですね、しかもですね、この細菌によって起こる風邪はどっちかというと少なくて、ウイルスによって起こる風邪の方が多いわけですね。で、ウイルスと細菌ってのは全く別物で、細菌ってのはちゃんと細胞があって生き物ですけど、ウイルスってのは遺伝子のですね、殻に包まれたカプセルみたいなものでですね、生き物なのか生き物でないのか議論があるような。しかも大きさもですね、細胞のですね、さらに数十分の1とか100分の1とか、普通の顕微鏡じゃ見えないので、今世紀、20世紀にならないとですね、ウイルスっていうのは見つからなかった。電子顕微鏡で見て初めて分かった。目に見えないですね、小さいほど。でもそんな小さなものがですね、一つか二つか三つか五つかですね、ここ、体の中に入っただけですね、やすやすと私たち打ち倒されますね。それを見るときに思いました。ああ、私は神によって生かされている存在に過ぎないんだ。生きているのが当然なんじゃない。生かされているんだ。そして生かされた人生の中で神様から委ねられたごく一部の権威をお借りして使っているに過ぎないんだなって思いました。いつの間にか私たちはしかしそれがあったかも自分自身の固有の力であり固有の権利であると勘違いし始めた。それが人間の悲劇だったと思います。他でもないあの蛇がエヴァに対して、アダムに対してそういう思いを得ました。この実を食べるときあなたは神のようになれるぞと言いましたね。それは実際に神のようにですね、って言っててですね、なんていうんですか、このフュージョンじゃないですけどね、変わってですね、なったっていうわけじゃないですよね。 もちろん何も変わってないんです。神のような快な気分を味わえるぞ。それに自己陶酔して生きられるぞ。いい気もんだぞ。やってみないか。っていうことに過ぎないわけですよね。麻薬のようなものであります。人はその誘惑に屈した。で、あたかも自分が権威者であるかのように思い込み始めたということです。弟子たちはですから、イエス様はですね、自然のですね、対する小さな権威をですね、発揮されたとき、ただそれだけを見て驚愕したんですね。これは私たちの権威とは違うと思ったんですよ。でもね、皆さん、本当の権威っていうのはですね、嵐だろうが湖だろうが星だろうがですね、山だろうが立ちどころに言うことを聞くって、これが本当の意味の権利で、権威であります。本物の権威というのはそういうものなんだ。私たちの権威は借り物に過ぎない。私たちの想像を超えた世界、それが本当の権威というものだ。予想もつかない、途方もなく偉大で、身震いするほど圧倒的な力である。人はその権威のですね、わずかに神の権威がわずかに発揮されたのを見ただけでも、恐れをののいて恐怖してですね、一体この人はどういうカテゴリーの人なんだ。圧倒して呆然としてしまう。イエス様はですね、この念力を使ってですね、カーってかってですね、やったたかって言うとそうじゃないですよね。立ち上がって、慕われ、沈まれ、って言っただけですよ。一言二言言葉を発しただけですよ。まるで駒遣いにですね、あれやっといてね、よろしく。って言ったかのようなですね、やすやすとイエス様はこれをするんです。イエス様にとってこれらのことは、たやすいことであります。その、そういう姿ですね。で、それたやすいことイエス様はちょっとしただけです。私たちが行政したって言って、十分なそういう世界であります。ですから皆さん、弟子たちがですね、この人はどういうカテゴリーの人なんだろうか、ひそひそひそ。と言ってですね、やってたですね、この言葉はですね、本当に私たちにも投げかけられていますね。皆さん、あなたはこの方はどういう方だと思ってますか？いや、そう言われても、弟子たちのようなこういう経験をすればわかりますが、今日のような、確かに今日の箇所に書いてあるようなことは滅多にない。福音書の中でさえですね、イエス様は自然を相手にこういう圧倒的なですね、権威をですね、示した。ように見えるですね。そういう記事っていうのは実はそんなにないですよね。ほとんどない。ですから現在の世界ですね、クリスチャンが至るところですね、まあ、弟子たちが勘違いしてですね、主よ、私があの者たちを天から火を下し焼き殺しましょうかなということを言ったからとありますけど、そんなことはどこでも起こっていないのはですね、イエス様でさえですね、こういうことはですね、限られた機会でしか行われなかったのであります。パウロでさえもローマにですね、行く船の中でですね、もう大嵐が来たっけ、パウロが船先に立って沈まれって言ったらですね、沈まったかっていうとそうじゃないですよね。パウロもですね、波に翻弄されているわけであります。パウロでさえ致命的なですね、嵐を沈めること、言葉で沈めるなどということはできなかったのです。神様はでも気まぐれでですね、奇跡を行う方じゃないですね。神様はご自分で自然法則をこう定めるってお決めになったらですね、それを最大限に尊重なさるんです。無目的に、ちょっと気分がいいから今日は奇跡でもやっとくかって言ってですね、はい、みたいなですね。そういうお方では全くないです。ご自分のですね、栄光が表されるところ、明確な意味や目的がですね、表される、そういう文脈においてしか神様はこういう奇跡を行わないんです。でも皆さん、聖書は明らかにこういうことがあった事実なんだよって私たちに言うんですね。で、そこで私たちの信仰が試されます。私たちは現実にイエス様はですね、黙れ、沈まれって言ってですね、ある種沈めるのを見るわけではないんです。でも、御言葉にそう書いてある。じゃあ、イエス様はこういうお方なんだ。そうリアルに認めるか、認めるかいって聖書は私たちに問いかけています。神様は必要とあれば、現代でもこのような奇跡を行うことはできるんだ。いともたやすくですね、こう、指を鳴らしてですね、羊を呼びつけてですね、あれをやるようにって言ってですね、その通りになる。神様はやすやすとですね、ことを行うことができるんだ。そう信じますかって問われてるんですね。わかりました。信じますって言うんだったらですよ。それにふさわしく生きているでしょうか。ふさわしく生きるっていうのはどういうことかっていうとですね、私たちの人生に困難や試練が起こったときに、26節でイエス様は弟子たちに言っているように、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ、とは言われないような 生き方をしていくっていうことですね。つまりどういうことかといえば、そうだ、主が私と共におられるなら、私は決して不安に圧倒されることはないんだ。そう心に定めるってことです。私は不安という神、恐れという神を選ぶのではなく、イエス様という神をいつでも選ぶんだって心に決めるってことです。そして同時にイエス様は私はしてくれる、このことが何かをしてくれる、それが大事なんですよ。イエス様はその人格とか、イエス様はそのものはまあいいから、イエス様はこういうですね、利益をくれる、その利益の方が重要。そうじゃなくて、私はイエス様という方が嬉しい。イエス様という方が喜びだ。イエス様という方そのものが私の幸いなんだ。感動なんだ。って思って生きていくってことです。でそう生きていくならですね、私たち人生ですね、80年、90年、100年の人生の中ですね、試練はですね、次から次へと襲ってきますね。で、その時ですね、ある時は試練がない時はこう、僕の信仰も上昇してきなぁ、って言って、カンカンカンカンってなるんですね。試練がこうやって、ギャーって言ってですね、ふわーって言ったんですね。また、しばらくたカンカンカンカンカン。そういう人生にはない人生を送れるようになるんじゃないでしょうか。新しい時です。新しい年、私たちのですね、行く手にあるのはですね、もう大なぎで、ね、鏡のような一年があったらいいなって思うけれども、現実にそういうことはありえないですね。時には嵐だって来るでしょう。その時にこそですね、この御言葉が問われ、思い出していただきたい。こういう歩みを私もしていきたい。不安という神ではなく、私はイエス様をいつでも選び取るんだ。決めるんだ。それはできるんだ。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんだ。そう決めて歩んでいく。そのような一年とできたなら幸いであります。お祈りいたします。